11月18日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。週末土曜日に飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ2というイベントと有楽町の読売ホールで行いまして、本当たくさんの方にお越しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
感想のメールもたくさんいただいてるんですけれどもね、結構遠くから来てくださった方もいて、こちらは愛知清須市から MZ さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
地方から行って最高の経験をしました。公演の間に、ホテルにチェックインしてカードで支払った瞬間、返金キャンペーンで、1.5 万円を現金でいただきました。全グッズと著作本を購入しましたと。あら、よかったですね。来ていただいた甲斐がありましたね。いやー、わざわざ愛知から、だから今もラジコのエリアフリーで聞いてるのかな。
そうですね、
プレミアムじゃないとね聞けないですもんね。本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ね、なんとかなんとか、最初の方心配してたんですけれども、席もだいぶ埋まってありがとうございました。本当に、
はい、
やっぱこう2時間半をかける2と昼と夕方公演で、まあ、両方とも来てくださった方もいらっしゃってるので、そうすると5時間ですから ね、ほとんど週末1日もらっちゃうという感じだったんですけど、まあ青山茂春さんとか牛尾マストさん、そして、長谷川幸宏さんとお送りした第1部、それから第2部は経済中心でしたけど、宮崎哲也さん、高橋洋一さん、それから飯田康之さん、常念司さんと、常念さんは今この時間におそらく裏の文化放送に出ていると思うんですけど
そう
なんですよ。壇上でもね、引き抜き交渉を
頑張ってましたね、
公然と行ったんですが、
スカートしてましたけど、
難しいですねつってね、お金さえ積んでくれればって言ったんですけど、いや、それができないのがラジオ局なんですよっていう ね、まあお互いラジオ盛り上げていきましょうねなんていう話もしたんですけれども、はい、まあいろんな方がね、来てくださいました。でコメンテーターの方々と議論したんですが、半年前にやった第1回のイベントと比べると本当危機感が増しているなという感じ、まあ、中国の話であったりとか、まあ、それは本当第1部も第2部も結局いろんな話題をこう取り上げたんですね。なんですけど、やっぱどうしてもこの中国というものが最後には出てくると。今も香港では学生たちのデモが続いていて、夜通しずっとこれを行っているというようなこともあります。それから北大の教授の先生は帰ってきましたけれども、日本の人たちが依然多数拘束されていますし、人権も脅かされているというあたり、まあ、今後もですね、一緒に考えていきたいと思います。そのライブの中でも発表いたしましたが、このそこまで言うかザ・ライブ3をですね、
はい、
来年の4月11日の土曜日に行うと、まあ、まだ内容も含めて何も決まってませんけども、一応新しく買った手帳の隅にですね少しチェックしていただけると、来年の4月11日土曜日一つよろしくお願いいたします。もう今からねやっとかないとね。
そうですね、今からね、擦り込みじゃないですけどね。
そうさあ、最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。まあ今日はバラバラという感じですが、後ほど7時台にもねお送りしますけれども、韓国との間で今のところは結ばれている日韓の軍事協定、包括保護協定、まあこれ韓国側が一方的に破棄を通告して、その期限というのが今週の土曜日、11月23日ということで、まあこれ執行まで1週間を切ったということでですね、それについて、まあ、継続を目指すというアメリカであったりとか、あるいは、まあ、韓国の一部良識派の人たちも水面下では解決を探るなんていう話もあるんですが、まあ、これが一面トップなのが朝日と、それから産経です。ジーソミア譲れぬ日韓というのが朝日で、一方で産経はジーソミア執行不可避というふうにも書いてあります。まあ、日本として譲れるところっていうのは、まあ、相手が一方的に言ってきてるわけですからね、何がという話になりますんで、韓国側がこう言ってきているのは、 貿易に関する、まあ、その基準の見直しというようなところを撤回しろということを言ってますけれども、まあ、そもそも論として、まあ、北朝鮮であるとかさまざまなところに、日本から行った物資がさらに、まあ、迂回というかですね、まあ、そういうような形で、流れていっていると、まあ、そこの流れというものを一つきちんとしてくれない限りは日本としては審査は、きちんとやる形にせざるを得ないと。ただしその審査に通ったものは出していると、まあ、実際にすでに、高純度の、復活水素であったりとかレジストと呼ばれるものも審査に通ったものは出ているということもありますので、これが金融とかそういうようなこう圧力をかける話ではないんですけれども、まあ、圧力に感じるということはお宅何かやましいことやってるんですかっていうね、逆にそういう気持ちにもなってしまいます。まあ、これについては後ほど大須田さんと深めていこうと思います。まあ、それから週末は今日今ね新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたけど、沢尻エリカ容疑者の、まあ、MDMA 合成麻薬を所持ということについて、まあ、大展開をねテレビなんかはやってましたけれども、まあ、これ、ツイッターなんかでもささやかれたりとかするのが、政権に何か不都合なことがあるとこうして芸能人が逮捕されるんだみたいな、まあこれは、よく言う陰謀論の類ですけれども、まあ論理的に反論するとすればですね、まずその麻薬の捜査というものは、物証がなければまず逮捕ができないと。でその物証っていうのはもちろん所持もそうなんですけれども、実際に使ってたかどうかというのが非常に大きな問題になって、それは結局は尿検査でなければ、証拠を取ることができない。でその上、まあ、人間の体というのは当然循環してますから、そういう異物が入り込んだ時というのは尿とかで排出してしまうわけですね。だから使った後一定の期間でないとその陽性反応というものは出てこないということまで合わせて考えるとですね、じゃあこのタイミングで逮捕っていうのを、逆にですよ、そんなことができるとなると政権の危機が訪れたから、芸能人を逮捕するということができるとなるとですね、じゃあその容疑者と警察っていうのが完全に癒着をしていて、お前政権がちょっと倒れそうだからこのタイミングで麻薬使って俺たちにパクらせてくれって、そんな出来レースができますかと普通に考えてということを考えるとですね、まあ笑っちゃうような話なんですが、意外とこれ信じる人が多いんだなというのが、ネットなんかを見ていると思うところであります。まあことほどさように、ネットの世界の情報というのは玉石混交の部分もありますので、いろいろとな意見を参照にしながら、どれが論理的なのかなっていうのを、まあ、自分の頭で考えるという時代になってきたんだなということも思います。まあ、後ほどこれね、合成麻薬って一体どういうものなんだろうというあたりについては、須田慎一郎さんにじっくりと解説をいただこうと思います。ご意見お待ちしております。 COZY@1242.com です。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。阪神の選手不在のプレミア12が終わりまして日本が勝ったということですけど、
はい、春めく喋りすぎて今日タイガース喋れないじゃねえかよ。
申し訳ない。おっしゃる通りでございます。今日も一つよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お知らせ挟んで7時です。11月18日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。まず最初のニュースこちらです。中国北大教授を解放も依然多数拘束。
岩谷北海道大学教授が拘束されて以降ですね、帰国に向けて働きかけを行ってまいりました。無事に帰国をされ、ご家族の皆様と再会できたことは本当に良かったと思っております。
中国当局が反スパイ法違反などの容疑で拘束していた北海道大学の岩谷信教授が15日解放されました。中国側は教授が容疑を認めた上での保釈だと強調していますが、正式逮捕や起訴は見送られる可能性が高いということです。まあ、来年の春このままでいくと国賓で習近平国家主席を迎えるという中で、はい、それだって難しくなるぞというようなことを言ったというような、ね、話も報道としては出てきております。
この件に関してはね、さまざまな問題、いろいろな問題を含んでるんだと思いますけれども、まず大前提としてね、
はい、
中国というのはこの一件を見てみても明らかなようにですね、
はい、
もう一番重要なルールオブローと言ったらいいんですかね、法による統治が成立していない国なんだというところですね、
はい、
まず認識すべきなんだろうなと思いますよね。どうしてかっていうと、やっぱり司法、裁判所であるとかね、
はい、
あるいは捜査当局というのが中国共産党の指揮下に置かれていて、
はい、
独立した、存在ではない。だから、そういったですね、共産党であるとか政府の恣意的な思惑によって、こういった逮捕が行われる、今回のケースがそうだかどうだかというのは別また置いといてね、そういう国であるということ、
はい、
で加えてですね、じゃあその裁判、ね、起訴された場合の裁判というのがきちんと公平公正に行われているのかというところを見てみるとですね、
はい、
やはり非公開での裁判というのはものすごく多いんですよ。特にですね、これは後で述べますけども、今回おそらくスパイ罪ということになるんでしょうけれども、はい、そういったある種の公安的なですね、罪においてはほとんどが非公開、
はい、
つまり、検証しようがないということですよね。つまりそれが本当に、実際に行われたことなのか、でそれが罪に当たるのかどうなのかというのを、外部からのチェックが引かないという状況、
はい、
そしてどうなんでしょう、今回の、ね、日本政府の対応は私正しかったと思いますけれども、だからといって、
はい、
来年のその来日ということを、盾にとってですね、プレッシャーをかけてそれで、釈放されるというのもこれもどうなのかなと思いますけどね。
そんなことをしなくてもまず拘束するなよって話ですからね、これ。
だからそういった点で言うとですね、そういう法による統治が、成立していない国なんだということを前提に、この問題だけじゃなくてね、
はい、
中国との関係、そういった国と、果たしてね、そういった国のトップをですね、国賓待遇で、
はい、
来日させることがいいことなのかどうなのか、
うん、
このことをまず考えるべきじゃないかなと。でそしてもう一点、ね、これ指摘しておきたいのは、
はい、
この先ほど申し上げたスパイ罪ですよね。でそうするとこの日本にはね、この種の法律ってないんですよ、
はい
ね。でそう考えていくと、やはり、なんていうの、報復ということではないけれども、非常に不公平な、状況に置かれてるんではないかなと、
はい、
ですからこれやるとね、かなりこう反対派も、ね、
はい、
出てくるんだけども、やっぱりこのスパイ罪というのは、スパイ罪というのはスパイ防止法ですよね、これもたびたびですねスカップされてきた、法律はあるんだけども、
ね、
これは報復のためではないけれども、やはりそういったものの法律の整備っていうのも、必要なんではないかなと思いますけどね。
そういうこう対内諜報というような、
ええ、
諸外国であればもう普通に常識としてある備わっているもののはずですよね。
ですから、当然その法律に違反する人は、逮捕されるわけなんだけども、
はい、
その際どうやって、国はですね、今回の、この、ね、教授が、スパイ行為を働いていたとはとてもじゃないけど思えないんだけれども、仮に働いてたとしても、諸外国のケースで言うと、スパイの交換ですよね、
はい、
だから、こちらもそういった、法律があってで、しかるべき、ね、形で身柄を拘束しておかないと、そういった交換って言ったらいいんですかね、
はい、
釈放を求めることができないと、
ね、
もうもともとね、やらない方がいいんですよ、スパイ行為を外国で働く、ね、ことはやらない方がいいけども、ただ外国が、ね、諸外国がそれを日本国内でやっている以上ね、
はい、
で加えて日本はスパイ天国と言われている以上ね、やっぱりそういう制度っていうのかな、法律は整備して、公平な公正な対応を取るべきだと思いますけどね。
今回のケースは本当中国の社会科学院が招聘をして来てくださいって言って北京に来てもらった教授を、
ね、
逆に逮捕するっていうとんでもないことですもんね。
これ逆に日本がやったらどうなるんだろうと。
いやそうですよね、
いうことですよね、
まずは北大教授解放も依然多数拘束というニュース、中国について取り上げました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。時刻は7時11分を過ぎました。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。まず速報が入ってきました。 抗議活動が続く香港で18日デモ隊が占拠していた空論地区の香港理工大学に警官隊が突入したということです。香港メディアが報じております。現地のライブ映像などを見ていますと火がかなり上がっているということ、そして警官隊は相当な人数が入っていて、怪我を拘束された学生の中には怪我をしている、血だらけで出てくるというような人もあるようであります。まあこれ局面が一つ変わっていくんですかね、須田さん。
ただですね、こういった組織的なというかですね、防御になるとこういった、抗議活動っていうのは弱いですよね、やっぱり力による制約に対してですね、でこれで集結するというわけではなくて、やっぱり香港というね一つの町自体に、そういう活動家がですね、あるいは抗議者が散っていくっていうことですからね、それを全部潰すってことはかなり難しいだろうなと思いますけどね。まだどんどん激化していくことだと思いますけどね。
また情報入り次第お伝えしてまいります。ではおはようニュースネットワーク、まず取り上げるニュースこちらです。ジーソミア破棄、日韓互いに平行線。韓国が破棄を決定した日韓の軍事情報包括保護協定ジーソミアが今週失効するのを前に、河野防衛大臣は訪問先のタイでまず韓国のチョン・ギョンドゥ国防大臣と、さらにアメリカのエスパー国防長官を交えた日米韓の3カ国の防衛大臣会議団に臨みました。しかし韓国側は日本の輸出規制が原因とし、議論は平行線に終わっております。まあ、平行線というか、韓国が一方的になんかね、執行というか、放り出すということを言ってきてと、こういうところが始まりだったはずなんですが、
ね、ですからもう少し、ね、丁寧に言うとですね、韓国側は、はい、日本の輸出規制、これ安全保障上の問題を理由に輸出規制をすると、はい、ですから安全保障上 の信頼関係がない以上、ジーソミアの破棄というね、はい、そういう理屈立てをしてるんですよ、ロジックなんですね。ただこれについて言うとね、これある、ね、私が取材したアメリカ国防総省の関係者によりますとね、
はい、
でだったらそっちの問題を、じゃあ日本側の、ね、信頼関係が回復できるような、
はい、
つまり、ね、戦略物資の横流しというね、
はい、
特に北朝鮮に対する横流しが行われてるんじゃないかという懸念を持っているんだから、その懸念を解消するように努めるのが韓国側の務めであってね、
はい、
それに対する報復措置として、はい、ジーソミアの破棄というのはありえないだろうと、ね、だから、逆に言えばですね、
はい、
まあ、日本側もそういうスタンスでありますし、もちろんね、そうするとアメリカ側もそういう認識を持っている。ですから、どうなんでしょうね、韓国側はどう、自分たちでね、言っている説明というか、組み立てているロジックが矛盾してるってことは、はい、これ認識してるはずなんですよ。じゃあなぜこういった行動に出てくるかというと、
はい、
おそらくですね、これは2つの理由がある。一つは国内世論向け、つまり日本に譲歩したというスタンスを見せることができないと。
できない、
はい、やっぱりね、ムン・ジェイン政権を支えている層というのは、非常にですね、日本に対して、厳しい視線を向けている層が多いですからね。ですから、何らかの情報に、力で押されて情報に踏み切ったというね、
はい、
対応は取れないというのが一つ。そしてもう一つはやっぱりメンツの問題があるのかなと。
メンツ、
だから逆に言えばですね、こう2つの選択肢があって、
はい、
ゴリゴリのですね、まあ言ってみれば建前っていうのかな、ね、是々非々で臨むのか、
はい、
それとも裏側でやっぱりその韓国のメンツを立てながらというところになるのかという選択肢になってしまうんだけれども、
はい、
でそうすると後者を選んだ場合ね、またいつか来た道になっちゃうんですよ。
そうですよね。
それがどんどんどんどん繰り返されていって、問題解決に至らないね、
はい、
やっぱりここは是々非々で臨むべきじゃないかなと思いますけどね。ここもそういう意味で言うと、日本政府側の対応というのもこれ試されてるんだろうなと思いますね。
まあいろんなこう圧力だったり工作があるんでしょうけれども、ここはだから毅然として対応しない限りまた同じ道になってしまうと、
変に譲歩してしまうと、日本というのは無理難題を吹っかけても、
はい、
結果的には譲歩してくる 国なんだと。だから、ある意味でここどうなんでしょうね、
はい、
これね、執行間際に控えていて、韓国的なこれ瀬戸際外交みたいなね、ギリギリの攻防みたいなのやってるんで、それ有効なのかなと思いますよね。
確かにね、瀬戸際外交ですよねこれね。で、アメリカ側は非常に危機感も覚えていて、本当国務省の高官であったりとか、今回国防大臣、国防長官ですけれども、いろんな人が言っている中で、政府組のトップもこの間言ったじゃないですか。
はいはい、
で あのお前らそのジーソミアを破棄したらだと、うん、これ得するのは中国ロシア北朝鮮だと、うん、利的行為じゃないかというところまで踏み込みましたよね、破棄したらどうなるか分かってんだろうなってことですよね、これ。
いやだからねこれはねあの全て物事を、ロジカルに考えるアメリカとしては全然理解不能に陥っているんですよ。
あ
ですから8月の今年の夏の時点で、はい、私がアメリカへワシントンに行って取材した時の、はい、あのいくつから問いた、ねあのまあ、韓国がね、うん、ジーソミア破棄に動いたらどうしますかという時に、はいまあ、笑ってですねありえないと、
うん、ありえないと
だってこれ韓国にとってのみねメリットがある話なのに、
うんうん
ね、このジーソミアを提携していることによって韓国は、ね、もうメリットを享受する一方で、うん、破棄するということは、デメリットしかないんだから、そんなことを普通合理的に考えてありえるはずがない、うんね、その過程の質問には答えられないっていうふうに、うん
はい
まあまあ、門前払いだったんですけどね。でそれをやってしまった韓国って一体何なんだろうかと、要するにこれ米韓でね、
はい
この軍事同盟を結んでおくことが、うん、果たしてこれ有効なのかどうなのかというところまで今アメリカサイドは、
はい
至ってるんじゃないかなと思い至ってるんじゃないかなと思いますけどね。
まあ、あのアメリカ軍基本的には陸軍を中心とした部隊が朝鮮半島にはいると、
ええ、
これもだからね引く引かないの話になってきちゃうってことですか。
そうですね。ですから、この問題つまり情報共有の、
はい
軍事情報共有の問題だけではなくて、うんうん、で果たして韓国というのは、
はい
そういった例えば朝鮮半島有事が起こった際に、きちんとこちら側と、表層を合わせてね、うん対応してくれるのがどうなのか、
うん、
というところまで疑心暗鬼になってきちゃうんですよ。
もうねいろんな軍事演習も縮小だったりとか中止だったりとかになってますし、この11月に予定されていたものもやめるんだと、まあ、空軍中心の演習ですか、というような話が出てきちゃってますもんね、
はい、ですからこれ、継続しておくことが、
はい
有事に即応できるというね体制ですから、
はい、
これ一旦ですね中止をするということは要するに将来的にはこれ、米韓のね、
はい
まあ、軍事同盟の解消というところにもつながっていかないかねない動きですよね。
ジソミア今月23日執行ということになっております。このままいくとです、では続いて2つ目こちらです。桜を見る会をめぐって与野党依然対立。総理大臣主催の桜を見る会をめぐって安倍総理は週末前日夜の懇親会や旅費などのすべての費用は参加者の自己負担であって自らの事務所や後援会の収支はないことを確認したとして政治資金規正法違反には当たらないという認識を示しました。これに対し野党は衆参両院の予算委員会を開き、総理が質疑に応じるよう求めております。異例の21分間にわたる説明なんつってね、速報も流れましたけれども、さあ須田さん桜を見る会、まあ、なんかそのものズバリじゃなくなってきてますよね。これ
そうですね、まあ、桜を見る会に関して言うとですね、実は私も招待を受けて出席した立場なので公正中立な立場じゃないと思いますんでね。
いやいやいや、でもそれを言ったらこれメディアの幹部たちみんな言ってますからね。ね
え、だからまあとりあえずここのね、是非については、ちょっとね発言を避けたいと思うんですが、ただし私は、小泉政権、
はい
それから鳩山政権でも招待状をもらって、まあ、小泉政権についてはね、出席させていただいているという立場から言うとですね、
はい、
まあこういった会があってもいいんじゃないかなと思いますよね。まあただ今回問題になっているのは、
はい
この会そのものではなくて、その前段にあったですね、まあ、前夜祭というね称するイベント、はいですよね。でこれに対して果たして支払った、金額以上の、対価って言ったらいいんですかね、サービスであるとか飲食がね、どうなったのかどうなのかっていうところが一つ焦点になってきてるんですけれども、果たしてそうなるとね、じゃあその講演会活動っていうものがどうなのか、
はい、
じゃあ他の議員たち、与野党を含めて全部どうだったのかっていうことを全部検証してみないとね、これも公平公正さを欠くんではないかなと、
はい、
で総理だから問題なんだというね、今そういうような主張になってますよね。で加えてですね、どうですかね、立憲民主党の枝野代表はですね、
はい、
これで、解散総選挙に追い込むんだと、息巻いてるんだけれども、じゃあ争点って何になるのと。
いやそう
ですよね、仮にこれ解散になったとしますよね、
桜を見る会はいいのかみたいなところだとか、講演会活動しちゃいけないっていうことになると、いやオタクたちもみんな困っちゃいますけど大丈夫ですかみたいな話ですからね。
いやでそういう意味で言うと、政治センスないなと 思いますし、おそらくどうなんでしょうね、うん、多くの有権者国民は、はい、今そんなことやってる場合ですかと、例えば、日本を取り巻く国際環境においても、はい、さっきのジーソビアの話ありませんけどね、うん、いろんな問題が山積している国内においても、はい、あれいつの間にか、どうですかね、大学入試の問題もすっ飛んでしまった、
すっ飛びましたね。
なぜすっ飛んだのかというと、これ場合によっては民主党政権に跳ね返ってきかねない問題だというね、
はい、
いうこともあるのかもしれない、ね、だからそういったその今問題変えている問題を、はい、やっぱり国会できちんと議論して問題解決を図るべきだというのが、おそらくね、国民有権者の大きな声じゃないかなと思いますけどね。
この時間ジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしました。日本放送でお聞きの方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテータージャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
合成麻薬 MDMA、 合成麻薬 MDMA を所持した疑いで女優の沢尻エリカ容疑者が逮捕された事件。 MDMA はエクスタシー、バツといった俗称で呼ばれ、覚醒剤と似た化学構造を持つ結晶性の粉末合成麻薬で、強い幻覚作用と興奮作用を合わせ持っているということです。80年代にアメリカがで広がり始めて、日本では89年麻薬取締法の規制対象となったということだそうです。
はい、そういった意味で言うと、既存のですね、はい、通常の麻薬に比べて幻覚作用が非常に強いんですよ。だからそういったところがですね、アメリカでは爆発的に広がっていったんですけれども、ですからどうですかね、覚醒剤とかね、はい、コカイン、主としてアメリカはコカインなんだけれども、それよりもね、その服用の仕方が簡単で、おしゃれという、おしゃれ感覚で服用するというところで、うん、若い人中心にこう広がっていくという経緯があったんですよね。
まあ、これ粉末状の合成麻薬なんだけど、基本的には錠剤みたいにするす、
ね、それでの経口っていうか ね口から飲むという、ね、形、ですから、うん、例えばコカインなんていうのは、はい、これ鼻からですね、おびただしいその鼻汁と言ったんですかね、うん、そういったもの出てくるのに対して、はい、外形上はあまりなんかこう変化が見られないという、ところでね、うん、まあ広まっていったっていうふうに聞いてますけれどね。ただどうですかね、やっぱりこれ89年に、はい、日本では麻薬指定されていて、うん、ですからつい最近ではないんですよ、
はい、
ですからこれは、違法の薬物なんだということについては、まあかなり定着してるんだろうなと思いますよね、うん、まあ、かつても、これで逮捕されたという一件がありましたからね、
はい、
理由が、
うんうんうんうん、
ですから、どうでしょうね、今回のケースでいうと、ただ所持ということ、まあ、初犯ということもあってですね、はい、おそらく執行猶予がつくんだろうと思うんですよ、はい、まあ、だからいいというわけじゃなくてね、うんうん、で加えてですね、なんかこう、ここ一連の報道を見ていくと、はい、なんかこう、なんか測ったようにこのタイミングを狙って逮捕したみたいなね、何か思惑を持って逮捕したというような報道が、まあ、指摘があるんだけども、一部のね、はい、人からそういう指摘があるんだけれども、いや、そんなことはなくてですね、やっぱりこれ警察警視庁としては相当慎重に捜査を進めていかないと、
はい、
じゃあ果たして家宅捜索を、した場合に出てこなかったらどうするのかとかね、
う
ん
う
ん、
所持が問えなくなっちゃう、
はい、あるいはその使用して、例えば尿検査等々をやって、使用歴が出てこなかったらどうするのかというところも含めてですね、全ての内定を相当精査してやってですね、
はい、
タイミングを見計らってでやると、ですからそれをね、あえて、この日のこの時間帯に逮捕しようなんていうこと、なんかこうね、事前にですね、はい、なんかこうリストがあってね、で逮捕しようなんて、はい、できっこないんですよ、それは。そんなことやってもですね、本当にそれを持ってるか持ってないか、使用してるか使用してないか、今回は使用してなかったですからね、所持ということだけなんですけれども、まあそういった点で言うとですね、まあ、今回警視庁っていうのは相当慎重に捜査したんだろうなと、その辺については評価すべきじゃないかと。やっぱりこれを許してしまうとですね、 ですね、はい、どうなんでしょうね、若い人に今またまた蔓延してるんですよ、若年層にね、うん、でしかもですね、これいたちごっこで、じゃあ今、どの比率が多いのかというと、市販薬のですね大量接種、これのケースが4割ぐらいあってですね、
あ、そうなんですか、
ですからそういった点で言うと、うん、まだ法の抜け穴っていうのがある、はい、ね、うん、そこをちゃんとやっていかないとならないというね、うん、状況の中で違法な薬物をね、うん、やっぱり許すわけにいかないというね、
なるほど、だからちょっと前に脱法ドラッグのようなものが ね、法律を改正して規制を厳しくしてっていうのがありました。でそうすると今度は市販薬のオーバードーズみたいな、大量摂取みたいなところになっちゃったりとか、
だからそうなんですよ、脱法ドラッグがだいたい4割使用だったんですよ、
昔は。
それはそのまんま市販薬の大量摂取に移っちゃったんですよ、だからいたちごっこになってることは間違いないんだけれども、
これ難しいのは市販薬をそのまま規制するわけにはいかないってことですよ ね、大量に売るのを規制とか、はい、
そうなんですね、ですからそれも自主規制で、今薬局の店頭行くと、その手の薬品に関しては一人一本までと、ただじゃあ各店もあったらどうすんのとかね、
そうですよね、
だからそういった対策を取っていかなきゃならないのに、一方でやっぱり違法薬物については、はい、まあ、全て摘発していくっていう必要性は私はあるんだろうと思いますよ。
はい、今日のキーワード、合成麻薬 MDMA でした。時刻7時44分になるところです。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。香港理工大学へ警官隊が突入。17日夜から今朝未明にかけ、デモ隊と警官隊が激しく衝突していった香港理工大学で、先ほどデモ隊が占拠していた大学構内に警官隊が突入しました。香港メディアが報じておりますが、香港の警察は突入に先立って火炎瓶や弓といった武器の使用を含む全ての襲撃行為をやめなければ実弾で反撃すると警告をしておりました。まあ、ここを観光客も多い繁華街のチムサーチョイの一角と、はいはい、ことでね、
まあ、実弾で反撃するっていうね、はい、表明はですね、まあ、なりふり構わずというところなんでしょうけども、まあ、そこまで追い詰められたということもありますし、はい、やっぱりこれまでね、こういった強硬策を取ることに関して、香港行政庁もですね、やっぱり中国共産党も、どうなんでしょうね、躊躇してきたというね、やっぱり、中国国内と違ってフルオープンになってますからね、はい、香港は、ある意味で外国のメディアからも、ずっと注目されているところですから、
はい、
やっぱりそれに対して、まあ躊躇してきたわけなんだけども、まあ、ここへ来てですね、そうも言ってられない、まあ、いくつか動きが起こってきた、ね、うん、それは何かというと、やっぱり香港が混乱しているということで、
はい、
とうとうですね、先週、香港の香港にある、金融機関がですね、休業、はい、一斉休業に踏み切ってるんですね、うん、これリスクがあるというか危険があるということで、
はい、
一斉休業に踏み切って金融センターとしての香港は麻痺状態に陥っている、
うん、
で加えてですね、ようやくちょっと若干時間がかかってきたいたんですが、アメリカの上院でもですね、
はい、
香港人権民主主義法案が、通る見通しが、立ってきて、あと、トランプ大統領の署名だけという状況になった、う
ん、はい、
ですから、ここでですね、まあ、そういった強硬策を躊躇していても結果的にはそのアメリカ その、まあ、中国が一番嫌がったのがこの法案なんですよ、
うん、
でこれが成立する見通しが立ってきて、
はい、
でまあ、結果的にですね、アメリカから相当なプレッシャーが、かかってくるということも明らかになった。だとしたらこのまま事態は放置できないだろうということで、
はい、
強硬策に踏み切ってきて、でこれ第一段階、第二段階としてはどうなんでしょうね、人民解放軍の投入が果たしてあり得るのかどうなのか、
はい、
でその予兆という思えるような、ね、動きといったらいいんですか、
はい、
その路上のですね、レンガ、瓦礫をですね、撤去する、
はい、
まあ、中国人民軍解放ね、人民解放軍兵士と、うん、
はい、
まあ、この時は丸腰でね、まあ、武装してない状況で、撤去作業をやってましたけども、うん、いつまたそれが武装するのかという状況になってきたのかなと思いますけどね、
まあ、人民解放軍出てきたところの清掃活動っていうのは一応その自発的にというようなことをエクスキューズがついてますけど、まあ、これ、ね、基本的には香港政府からの要請がないと、人民解放軍は外に出て活動するっていうのはできないと、基地を出てですね、いう決まりになってたのが、自主的だったら何でもいいのか かっていう、
そうなんですね、
ところですよ
ね。ですからそのあたりも、それは香港基本法、香港における憲法に基づいて香港、政府のですね、要請ということが必要だという建前になっているんだけれども、
はい、
それすらもないがしろにされてた、まあ、つまり、香港の憲法である基本法を踏みにじる、まあ、私は行為じゃないかなと、一国二制度っていうのが、はい、これで完全に崩壊したと見ていいんではないかなと思いますね。
で、まあ、この大学への突入、先週末は中文大学という、まあ、もう一つ名門の大学で、はい、立てこもりがあって、まあ、それは自主的にこう最後は、学生たちも含めて抗議者たちが引いたという形でしたけど、はい、まあ、今回も、まあ、どこまで引けたのか、拘束者も出ているということなんですが、そもそも大学に突入するっていうこの私有地に警官隊が入っていく、まあ、西側からしたらそれだけでも非常にショッキングな映像ですよね。
これであの学生自主と言ってるんですね、
はい、
学園自主の、精神がありますから、うん、中国本土と違って香港というのはやっぱりあの自由と民主主義の国、ね、エリアですからね、
はい、
その学園自主の、原則をこれ踏みにじるということで、これまで欧米各国にとって相当ショッキングな、これね、うん、あの日本でもやっぱりあのかつての、ね、60年安保70年安保の時に、
はい、
やっぱり学生学内に、警官隊を導入するかしないかっていうところでも相当議論があったんですよ。もう最終的な手段として、はい、導入を図るというところになったわけなんですけれども、それだけね結構ね、この問題というのは内部なんですよね。でそこに踏み切ったということ自体がもうなりふり構ってられないと、
はい、
ということになったんだろうなと思いますけどね。
まあ、そこでその北京政府、まあ、中国共産党の意向がすごく現れたのが、あの今月頭に、キャリーラム行政長官と習近平国家主席があって、何でしょうこの暴動の違いというのが第一手段もう命題なんだと、ね、いうようなことを言って、まあ、そこからまたエスカレートした感じはありますよね。
そうですね、あのですからそこからですね、今までは一国二制度っていうところも曲がりなりにも中国も意識してね、
はい、
そんなことがむき出しのというか表面化することなかったんだけども、
うん、
それを表面化させることによって、中国政府のスタンスっていうのを、まあ、内外にね、
うん、
その外国のですね、香港のその反政府グループを支援する、外国政府に対しても示したということになるんじゃないかなと、
はい、
でただですね、これはもう諸刃の剣ですよ、
ええ、
はっきり申し上げてね、
うん、
で 今のところむしろアメリカはトランプ大統領よりも議会の方が、はい、中国に対して、強硬姿勢強硬派に転じておりますし、
うん、
何よりもですね今ヨーロッパの国々が続々とですね、
はい、
中国に対して強硬的な、スタンスで臨むようになってきた、あのドイツですら、
うん、
非常にですね、まあ、問題視しているというのが実態ですからね、
うん、まあさすがに二度の大戦であるとかあるいはさまざまな戦争などを経て、その人権というものの大事さというのはヨーロッパの人たちはやっぱ身に染みて分かってるわけですよね、そうするとこういう映像を見るともう即座に反応するということになると、
ですからそういった点で言うとね、やっぱりこのどうでしょうね、中国国内においてはね、
はい、
この種のことが起こっても、
うん、
SNS であるとかね、そういったものが、コントロールされてますから、
はい、
絶対に、まあ、絶対にってことはないけれども、あまり、うん、公然とですねリアルタイムでこういった映像が出てくることはないんだけども、
はい、
で香港で、っていうのはその生きがいですからね、まあ、すぐ出てくる、
うん、
そうするとこれが中国のその弾圧抑圧のスタイルなんだと、
はい、
いうことをですね、まあ天安門事件というのもあれも、情報をですねコントロールできたんだけども、今回ばかりはですね、果たしてこれを世界がどう見るのか、それに対してもですね日本というのは、まあ、未だにですね政府がこの問題に対してきちんと、はい、声明であるとか、発表してないんですよね。でやっぱりそれは来年のですねやっぱり国賓での、
はい、
国賓待遇での習近平国家主席の来日というのを控えてますからね、
うん、
だからこれで、ね、日本はね、諸外国に比べて遅れてますよ、
ねえね、あの天安門事件があった後に、ねまあ、今の上皇陛下が、訪中したというのがあって、まあ、そこを突破口にして国際社会に中国はあの当時復帰していったわけですけれども、ね、これ今回の国賓で招くっていうのはそれと同じことをやっちゃうかもしれないですよね。
このタイミングからその二の舞になりかねないですよこれ。
まあ、そう考えるといやそれこそ自民党の中から声が上がってもおかしくない、ねまあ、国益を守る会の人たちが、ね、あの緊急でアピールを出したりとか、ねしてますけれども、
ね
まあ、与野党問わずこれは本当超党派でやるべきなんですよね。
そうなんですね。だからとはいえね、
うん
国会未だに桜を見る会ですから
本当に本当にそうですよね、
ええ、
この機能不全は深刻になってきましたね、
ええ
香港理工大学に警官隊突入というニュース、今日のスクープアップでした。このコーナー含めポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。